本日の聖書箇所を読みいたします。2箇所ございます。旧約聖書の創世記第2章1節から3節まで、そして新約聖書のヨハネによる福音書第5章1節から18節です。お読みいたします。創世記第2章1節から3節。こうして天と地、そしてその森羅万象が完成した。第7の日に神はその技を完成され、第七の日にそのすべての技を終えて休まれた。神は第七の日を祝福し、これを聖別された。その日、神はすべての創造の技を終えて休まれたからである。新約聖書のヨハネによる福音書第5章1節から18節。その後、ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門のそばに、ヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。その回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さてそこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、また、もう長い間病気であるのを知って良くなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいません。私が行く間に他の人が先に降りてしまうのです。イエスは言われた。起きて床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ。床を担いだことは許されていない。ごめんなさい。床を担ぐことは許されていない。しかしその人は、私を治してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのですと答えた。彼らは、お前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だと尋ねた。しかし病気を治していただいた人は、それが誰であるか知らなかった。群衆がその場にいたので、イエスはそっと立ち去られたからである。その後イエスは、神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないと、もっと悪いことが起こるかもしれない。この人は立ち去って自分を治したのはイエスだと、ユダヤ人たちに知らせた。そのためユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと付け狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神を自分の父であると言い、自分を神と等しいものとされたからである。本日は青山学院大学教授でおられます、左近友先生をお迎えしております。左近先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。今日はこうしてまた皆さんと一緒に礼拝を守ることができまして、心から嬉しく思います。エリック・ホファーという人の名前をですね、お聞きになったこと、おありでしょうか。この人は鳩場の哲学者というふうにも言われたそうでありますが、かなりですね、私の中で、この心に残るというか、心に刺さるようなですね、言葉をあるところに書いていたのを、ちょっと思い起こしたんです。それはこんな言葉です。権力は腐敗するとしばしば言われる。しかし、弱さもまた腐敗することを知るのが等しく重要であろう。力を持つ権力が腐敗する。それはよく聞くことです。けれども、権力を持たないこと、弱さというものもまた腐敗をするということを知る。それが等しく重要だと。権力は少数者を、少ない人たちを腐敗させるが、 弱さは多数者を腐敗させる。権力を腐敗することはあえて言うまでもないけれども、権力を持たない弱さも腐敗をする。しかもその腐敗は多くを広く蝕むのだと。今日の箇所でイエス・キリストが出会われた一人の人、38年の長きにわたって病に苦しんでいた。それは体のみならず、心も魂も深く蝕まれて、それこそ弱さに疲れ切って、人生の疲れさえもう感じないほどに、麻痺した魂を持て余していたということが伺われる。いろいろな人に出会ってこられたイエス・キリストにとって、この人との出会い、ある意味新しい出会いを刻んだ箇所と言っていいかもしれません。ヨハネ福音書には、ちょっと思い出していただくと、例えば人々の目につかない夜、密かにイエス様に会いに来たニコデモという人がいました。また昼日中、人の交わりを避けて、なるべく人に会わない時間に水を汲みに来てイエス様と出会うことになったサマリアの女性と、そういう人もいました。またはるばるとイエス・キリストにこの息子の死の病を癒していただこうと、まあ、やってきた王の役人と、そういう人も出てまいりました。今日のこのベトサダの池のほとりにいた病人、これは実はこれらの人とはややこの対照的、王の役人とも対照的であります。自分からイエス・キリストを求めてきた役人では、あのようではなくて、この人はイエス・キリストの方からまず目を注いで、長い間病気であるのを知って声をかけられた。そしてこの出会いがもたらしたその後、他の出会いとはかなり趣を異にしているということにも気づかされます。この人物を通して、ヨハネ福音書が語るイエス・キリスト、共に耳を傾けていきたいと願います。サマリア地方を通って北部ガリラへと旅されたイエス・キリストはまた南エルサレムへと帰って来られる。そういうですね、コンテクストです。それは祭りの時期であった。羊の門と呼ばれる門の傍らにあるベトサダの池のほとり。5つの回廊にたくさんの病人とか、あるいは障害を抱えた人たちが横たわっていた。どうやら言い伝えがあって、まあ今で言うならば、霊言新たかなパワースポット。そういうふうに思われていた。そんな場所だった。実はそのことについて、皆さん気づかれたかもしれないんですが、聖書、今日5章1、2、3節とあって、いきなり5節に飛ぶんですね。で、その4節が抜けているというか、まあ、ですね、ヨハネ福音書の一番最後に、この、まあ、映されている。そこに実は、まあ、この池をにまつわるですね、この言い伝えというのが書いてあります。208ページ、あ、まあ、お持ちでない方はですね、お聞きいただければと思いますが、5章の3節 B から4節というふうな仕方で、こんな言葉が、巻末に、ですね、映されています。彼らは水が多くのを待っていた。ある時間になると、主の天使が池に降りてきて、水を動かしたので、水が動いたとき真っ先に入る者は、どんな病気にかかっていても良くなったからである。まあ、こんな風なですね、言葉が、実は4節、3節の後半から4節にある。 実はこの部分、翻訳の元になっているいくつかの写本を丁寧に比べてみますと、古い写本、つまり、オリジナルと考えられる写本にはこの部分、今お読みした巻末に写された部分というものはないんであります。比較的新しい写本にはこの言葉が添えられている。つまり、この7節でこの病人の人が水が動くときに私を池の中に入れてくれる人が誰もいないというこの言葉を説明するために、おそらく後でですね、補足した言葉なんじゃないだろうかと考えられて、そして、これは元にはなかったけれども説明のために入った。しかし削除はしないと。括弧に入れたり、聖書教科共同訳のように巻末に置いたりして、本来の聖書の元にあった写本、その言葉からは区別すると。区別はするけれども、教会ではずっとこの言葉含めて読まれてきたと言っていいと思います。合わせて聞いていくことで明らかにされる証というのもあると。ここでは藁にもすがる思いで、一瞬の奇跡にかけて、あるいはひょんなことから転がり込むかもしれないご利益をどこかで期待していた人たちのある意味抱えていた深く重く辛い現実があったことを、この4節の部分は浮き彫りにすると言っていいと思います。池の周りには大勢そういう人たちがいた。深いですね。この嘆きを抱えて、そして一瞬のご利益を求めるような人がわんさかいたと。それがどんな現実かと。イエス・キリストはこれを深刻に受け止められた。中でも最も病んでいたことが、この後明らかになる。38年間苦しみ続け横たわっていたこの人をイエス・キリストはご覧になって、その病が刻んできた傷の長さと深さを知って、声をかけられた。よくなりたいか。いや、当たり前のことを、なんでそんなことイエス様わざと聞かれるんだろうと思われると思います。当然です。38年患っている人に、よくなりたいかとは、全くの愚問じゃないかと。なんでイエス様ともあろう方がこんなことわざわざお聞きになるんだろうか。けれども、よくよく黙想して考えてみますと、この問い、よくなりたいか。これは私たちのある現実をえぐる問いなのではないだろうかと思わされたんです。何かを抱えているとき、日が浅ければ、最初の数日はもう真剣に祈る。数週間何の答えもないけれども、なおまだ、しがみつく思いで神様に問うということはある。場合によっては数年。もう必死に良くなりたいと、そのために格闘を続ける。祈る。努力だってする。いっぱい涙も流す。けれども、38年の年月、あまりに長い。痛みも不自由も去らない中で、もはやいつではなく、もう治ると言えるのかさえわからなくなる。いや、もう治らないかもしれない。苦しみに耐え続けることは、むごいことであります。すり減って、擦り切れた魂燃え尽きて、良くなりたいのかと。その問いにきっともう自分自身が良くなりたいのかどうかもわからなくなっていたのかもしれない。絶望に安らぎを見出す。それほどに深い傷を負って、もはや誰も癒すことなんかできないと。この人は絶望を通り越していた。 男は答える。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないんです。私が入ろうとすると他の人が先に降りていくんです。もう誰も助けてくれないんだと。それどころか、我先にと押しのけられて、憐れみかけて譲ってくれる人など、この社会に、この世界にどこにもいないじゃないか。そんな冷たい世間。嫌というほど、この38年間、味わされてきたんだ。結局救いなどというものを自分には訪れないじゃないか。冷ややかにいてついた心を、人に対して、そしておそらく救いそのものに対しても、この思い凍りついていたと。今の境遇を誰かのせいにして責めながら生きると。それが佐賀のように染みついてしまった人生だった。イエス・キリストはそのすべてをご覧になって、その根腐れし、蝕まれた魂に語りかけられる。起き上がりなさいと。起きなさいと。寝床担いで歩きなさい。起きなさいと。38年間伏してきたその寝床を担いで歩きなさいと。ヨハネ福音書の研究で世界的に知られた、まあ私もお世話になった松永紀久夫先生がこのことについてですね、こんなふうに書いておられるのを読んで、なるほどと思わされたんですが、これまで彼を縛り付けてきた病床、いや、彼が憎みつつも安住してきた指導、まあ、画商。今日からは自分で背負って歩けとおっしゃるのだ。救いというのは、現実からの逃避ではない。現実との妥協とか諦めではない。確かに自己を蝕みつつある現実からの解放ではある。しかし、今日からは自分を虜にしていた現実を逆に背負って歩み出すことが可能とされている。それが救いなんだ。人間を滅ぼすような現実を担って歩む。それはまさに主イエスキリストの十字架の姿だ。それゆえに主の言葉には力がある。ご自身がそれを背負って歩かれるから。その後に続いて自らの病のとこ、あるいは自分からは起き上がることができなかった、その画商を背負って歩く。主がすでに共に追っていてくださるからだと、そういうふうに書いておられました。男はすぐに良くなって、床を担いで歩き出した。イエス・キリストの言葉に従って、38年後に訪れた救い。38年間染みついた生き方を、そこに身を委ねるのではなくて、むしろそれを身に負って背負って生きていくものへと変えられた。新しい一歩を踏み出したはずでした。この男の人の人生は、あのサマリアの女性とか、王の役人、その他イエス・キリストと出会った人たちとは随分異なったものとなっていた。それが続いて語られています。癒されたこの男の人は転ぶんであります。癒された日が安息日であったことから、論争の渦中に投げ込まれて、喜びが不安に覆われてしまう。いわば、茨の中に落ちた種のように、右往左往する。ユダヤ教の戒律厳しく守るように、自他ともに課している人たちから今日は安息日だ。床を担ぐことは許されていない。立法で許されていない。 と責められるや、軽やかに身をそらして、私はただ言われた通りのことをしているに過ぎませんと。私を癒してくださった方が、床担いで歩きなさいと言われたから歩いているんだ。責任転嫁して逃げようとしてしまう。あの池のほとりで自分が救われないのは、誰も手を貸してくれないからと、人のせいにしていたこの男、今また安息日に関する違反の責めを、床を担いで歩けと言われたから、癒した方のせいにする。そしてこの男はそもそも癒した方がどなたなのか、知りもしなければ感謝もしていなかった、ということが暴露されてしまう。喉元過ぎれば暑さ忘れると。喉元過ぎると恵みも忘れてしまう。そういう現実を私たちは人事とは思えない。しかしですね、イエス・キリストはこの人のことを忘れない。イエス・キリストの側では覚えておられる。神殿の境内でこの人を見つけてもう一度声をかけられます。あなたは良くなったんだ。良くなりたいか？あなたは良くなったんだ。そして、もう罪を犯してはいけないよと。ヨハネによる福音書では罪というのは、イエス・キリストと出会ってその救いを見、またその救いに預かりながらもそれを受け入れないことを指して、まあ、使われるということがあります。イエス・キリストと出会う前のことは、ここでは問題とされていないんであります。この男の人の場合、イエス・キリストと出会っておりながら、その名前も知らず、その身に表された御業、救いを証しするものともなっていないと、これが問題になっている。もう一度出会ってくださった今、もう前回のように救いをないがしろにし、恵みを忘れて生きる罪の状態に陥ってはいけないよと。良くなったのにもっと良くないことが起こってはいけないから。池のほとりで喜んだあの時は忘れてしまったとしても、この神殿の境内でもう一度出会った今は、もう忘れないで、救われた喜びに生きるものとなりなさいと招かれている。けれども、この男の人はですね、イエス・キリストの名を証しするものにはありませんでした。密告するものとなってしまった。これまではですね、何事も受け身に生きていたけれど、キリストを売ることには初めて積極的になった。38年この方、救いの手を差し伸べなかった人たちに対して、この世を渡っていくのに、どうしても敵には回せない権力者たちにおもねって、すり寄ってしまう弱さ、そこに身を委ねてしまった。自分を癒したのはイエスだと知らせた。そしてこれがきっかけとなって、イエス・キリストは迫害され、苦しめられることになっていく。一方のこの人は、福音書の語りからは姿を消してゆきます。サマリアの女性や王の役人のように、キリストとの出会いによって少しずつ変えられていって、キリストを証言し、キリストを証しするものとして、語りながら去っていったのとは対照的な去り方をしたこの人。権力を持たない弱さは腐敗すると、多数を巻き込みながら。イエス・キリストはしかしこの現実に身を投じられて、迫害の末に十字架によって排除されることになる。イエス・キリストへの殺意の芽生え、そのきっかけを置き土産に表舞台から去っていったこの一人の男。けれども、 大事なことは、福音書はこの一人の男をただひどいやつだ、糾弾しているのではないということであります。むしろ、この出来事を通して、イエス・キリストがどんな方なのか、それを証しする。安息日は天地創造の完成をご覧になった神が休まれたのを覚えて定められたのは、これは確かなこと。けれども、主イエスは、たとえ安息日であろうとも、まどろむことなく命与え続け、生かし続けるために働かれる神の姿を表せる。何度も何度も。恵みを忘れた男に対しても、私たちに対しても、何度も何度もその姿を表される。安息日にも命を生み、育み続けられる。太陽を昇らせ、雨を送って地を潤し、そして看病する者の傍らに共にあり、地の淵にある嘆きに伴う働きを一瞬たりとも休むことがない神をですね、私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くんだとおっしゃりながら。安息日は人を縛り罰するために設けられたんじゃないんだ。そんなチンケラ、そんなケチなことのための日じゃないんだ。むしろ人を生かし救う神の生き生きとした見姿に出会う日なんだ。繰り返し繰り返し出会う日なんだ。喜びの日なんだ。その喜びを証しする日であることを何度も何度も表してくださるイエス・キリストの姿。私たちも起き上がりなさいと。それぞれの抱えている今を、床を担いで歩きなさい。なぜならば、私が追うくびきは追いやすいから。あなたは良くなったんだ。もう罪を犯してはいけないよと。そう、イエス様から励まされながら、もう一度、一種の歩みへと送り出されるもの。安息日の主に癒されたものとして、新しい習慣へ参りたいと願います。祈りを捧げましょう。私たちのただ中に、肉を取って、私たちを日々作り変え、聖なるものに似るものとして、私たちを作り変えてくださるイエス・キリストの父なる神様。どうか私たちがあなたの恵みを忘れるたびに、もう一度この場所で宮沢をさやかに見せてくださり、あなたの恵みを噛みしめながら、もう一度新たにされて歩み出す者として進みゆくその道を備えてくださいますように、聖霊を豊かに注いでください。今、彼の地にあって、研鑽を積んでおられる藤原先生、そして、留守を守る飯田先生はじめ、教会の大事な働きを担うお一人お一人、そして、ここに集う私たち、どうぞあなたの支えと、そして、恵みとお与えください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。